高潔智秀の Go To
電子地ステーション、スピード上げて雲突き抜け、止め半日へハンドル切って、頑張った平日苦笑いもオーライ、最高な一日にしたい、有形文化財飛騨の三重産業、発展させた糸で市場を受け継ぎ紡ぐ夢希望未来、あなたも来てほしい Go To 電子地ステーション。
おはようございます、高潔智秀です。土曜日の朝、ここからは高潔智秀の Go To 電子地ステーションの時間でございます。まだしっかりと目覚めていない、さっき起きたわというあなた、コーヒーを片手にですね、この時間を一緒に楽しんでいただければというふうに思います。この番組は三重県にある国の登録有形文化財電子地亭をスタジオにしたインターネットテレビ電子地ステーションと東海ラジオのコラボ番組で実現しております。この模様は後日電子地ステーション公式ホームページで動画になって配信されますので、三重県の芸術文化、地域情報、音楽情報もたくさんアップしてますので、こちらもご覧ください。高潔智秀の Go To
電子地ステーション。
さあ、今月は三重県が誇る名産大谷地麺を手掛ける渡辺手延べ製麺所、渡辺道夫さんに、ゲストに来ていただいて、先週に引き続いて、さあ、大谷地麺の魅力、四日市の魅力についてお話をお聞きしていきますよ。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ふとですね、気になったんですけれども、この渡辺さんのところで作られているこの商品、金魚印っていうふうにありますけれども、これどんな由来があるんですか？
由来ですか、それはね、大したことないんですけど、もともとそうめん組合が一つだったんですけど、昭和30年ぐらいから粉の仕入れ先によって3つに分かれたんですね。その時にうちの組合はなんか名前をつけようと思って、どうしようって考えてた時に、ふっと見たら、その小麦粉、使用している小麦粉に金魚の絵が載ってたんですよ。まあ、こんでいいかみたいな、軽いノリでなっただけです。
そんな感じでできたんですか？
そんな感じで、
はい、なんかこう涼しげなイメージだからとか、
そんなん全然別になくって、もしかしたら他のものが載ってたら金魚印ではなくって、もっと違う名前になってたような気がするんですけど。
そうなんですか？
そうなんです。
あら、そこで生まれた金魚印。
金魚印、はい、
これ深読みしてました、完全に。
皆さんちょっと知らないんですけど、それは
知らないですね。
でしょ、全然大したことなくって、はい、
ちなみに他の組合さんはこう金魚印以外にどんな、何印とかなんですか？
扇印と麦印です。
そうなんです。
いかにもかっこいいですよね。
いかにもかっこいい。でもね、私あの金魚のこの、なんていうんですか、この涼しげなイメージとか、
はい、
あと夏って言ったら縁日、
そうです ね、
そこでの金魚すくいっていうイメージもあって、はい、すごくこう涼しげなイメージがありますよ
ね。え、たまたまですね。
たまたま、
たまたま、
奇跡の、
奇跡の
金魚印、
はい、奇跡の金魚印です。
そうでした、
はい。
この、大谷地麺、渡辺手延べ製麺所さんで作られているこの金魚印の麺ですけれども、これはどこで買うことができるんですか？
そうですね、大谷地で金魚印っていうのは6軒あるんですけども、まあ、渡辺手延べ製麺所の麺が確実に買えるのは地場産三重、だからいなべの売り坊、鈴鹿はクルルマルシェ、東京では三重テラス、あとお中元時期限定なんですけども四日市の近鉄百貨店、あと三重県内の郵便局、ふるさと小包のチラシですね、あとは楽天市場などの、インターネット販売ですね、はい。
最近はね、インターネットですぐ買うことができますので、
はい、
例えばね、なかなか遠方だから行けないわっていうふうに、おっしゃる、こう愛知県だと豊橋とかね、岐阜の方だとなかなか三重県に来る機会がない方もいると思いますが、ここはね、ネットでポチッと。
そうですね、生産量が少ないので外にはちょっとなかなか出回らないんですよ。はい、
なるほど、一つ一つ手作りで作られてるから、
はい、そうなんです、はい、
先週のお話だと、こう一日一晩寝かせて作られるっていうふうに手間暇かかってる麺ですもんね。
そうです、そうです、大量生産ができないので本当に希少な、はい、麺なんです。
そんな麺をぜひ、プリプリのねそうめん麺ですから、多くの人に、食べてもらいたいですね。
はい、
はい、それではそんなゲストの渡辺さんですが、生まれも育ちも四日市で、四日市ラブということで、
はい、
大好きです
。
先週に引き続いて電子ステーションのコンテンツの中からおすすめを一つご紹介いただきたいと思います。
はい、では第1回放送町の音を取る JR 四日市駅から旧四日市港まで歩くです。
これ選んだ理由って何ですか？
あのね、私の実家は南名屋町というところで、電子亭の本当にすぐ近くなんですよ。それで JR 四日市駅からずっと歩いていく景色を見て、あ、懐かしいなと思って思わずこれにしてしまいました。
ありがとうございます。あの撮影の日すごく寒かったので。
ああ、そうなんですか。
覚えてます。風もすごく強くてですね、
はい、
なかなかなんていうんですか、もう一本入ると本当にこう閑静な、
そうですね、はい、
場所で、で、街の音を取るなのでいろいろな音を取りたいじゃないですか、
はい、
なかなか音がなくてですね。
あ、そうですね。
でもたまに聞こえてくるその、声だったり、あとはまあ、車の音もありますし、あとゴミ箱があってですね、自販機の、
うん、
そこでゴミの袋が風にこうなびいてるっていう、
あ、なるほど、
そんな音も取ったりして、
あ、そうなんですね。
それがテーマ曲、作った曲に反映されたりしてますね。実際街の音っていう、曲を作らせて、中で放送してますけども、それ実際聞かれていかがでした？
何回も聞きました。はい、聞きました。
どうですか？
あ、とっても素晴らしい曲ですね。もうこの辺ねぐるぐるぐるぐる回ってますもん今も。
はい、もうね、ぜひね、もうこの四日市今回歩かせていただきましたけども、いろいろな他のところも歩いていきたいなというふうに思いますので、
はい、
街の音を取るどんどんね継続していろんな場所を歩いていきたいなというふうに思いますね。
はい、
どこかこうおすすめのスポットとかありますか、歩くにあたって？
歩くのですか、やっぱ四日市の本町通りですね。あの辺はあまり人通りも少ないんですけど、いろんなお店があって楽しめます。
確かにそこをこう攻めてみるっていうのもいいかもしれないですね。
はい、
はい、それでは続きまして、生まれも育ちもね生粋の四日市市民渡辺さんですが、なかなか三重の方でもこう知られていない四日市の魅力やスポットを先週に引き続いて、お聞きしていこうと思います。今回はどこをご紹介いただけますでしょうか？
いや、これはね多分皆さん知ってると思うんですけども、うん、やっぱり工場夜景ですね。私の大好きな工場夜景。
いいですね、工場夜景。
はいはい、
もう今でこそクルーズがあったりで工場夜景を見ることができますけれども、やっぱりこう育っていく中で夜景とともに育ってきた、そんな感じですか？
そうです。よくね自転車でね見に来ましたね、その辺まで一人で一人で
夜景を見に
夜景を見に、そうやって四日市港のね風景をよく見に来ました。
特におすすめのこのポイントから見ると綺麗だよっていうところあります？
そうですね、裏側も綺麗なんですけど、今はこう23号線沿い の, ドームから電子で行くまでの左側の大正橋ですかね、
はいはい、
あの辺がよく私は通るので、こう助手席にねいないと見えないんですけども、こう窓際をグッと見てずっと眺めているという、はい、とっても素敵なところなので
いいですよね、はい、電子邸からですねちょうどその橋を渡るときに撮影してる人いるんですよ。
そうでしょうね、うん、はい、
やっぱ綺麗なんでしょうね。
そうなんです、意外と知られてないかもしれないです。
確かにそうかもしれないですね、
もう通り過ぎちゃうんでね。
そうなんですね、
私はもう振り向いてずっと見てますけどね。
気づいたらこう終わっちゃうそんな夜景ですが、
はい、
一度ねゆっくりこう、はい、見てもらうのもいいかもしれないですよね、はい、今回は工場夜景をお届けさせていただきました。またね来週どんなトークが出てくるのか、どんな四日市の隠れたディープスポットが出てくるのか、楽しみにしていただければというふうに思います。
電子地ステーション、
さあそろそろお別れの時間になってきました。渡辺さん、
やっぱり四日市の夜景ですね。久しぶりに四日市港行ってみたくなりましたよ。
綺麗ですからね、ぜひね、はい、こうまた行きたいなというふうに思います、
はい。
さあ今週も渡辺さんからプレゼントをババーンといただいております。渡辺手延べ製麺所で作られた金魚印の冷麦、こちらを抽選で5名の方にプレゼントいたします。応募期間は今日から来週20日の金曜日まで。当選者の発表は発送をもって返させていただきます。応募について、これが一番大事ですよ、このですね電子ステーションの公式ホームページ、我々が電子ステーションのコンテンツを流している公式ホームページのニュースというページにですね、この応募するエントリーのページを作っています。ここからでじゃないとエントリーすることができませんのでお気をつけください。たくさんのご応募お待ちしております。東海ラジオとコラボしているインターネットテレビ電子ステーションは毎週木曜日18時に更新。伝えるに関数字の7で電子、ヤフーやグーグルなどの検索サイトから電子ステーション公式ホームページを検索することができますので、ぜひチェックしてくださいね。最後に電子亭からお知らせです。電子亭では来週の7月22日日曜日 ESD スクールとして萬古焼体験会を開催します。講師には伊勢島サミットでの主催など多くの代表作受賞歴を誇る清水水月さん、四日市の伝統工芸品に指定されている萬古焼ですから、あなたもぜひ作ってみてはいかがでしょうか。詳しい内容は電子ステーション公式ホームページをご覧ください。これね、清水先生のろくろを持ってきていただいて、みんなで作ろうじゃないか、そんな企画なんです。
行きたいな。
ぜひお越しください。お送りしている曲は三重県四日市の余郷郷土資料館で100年以上町を見守ってきた桜の木をテーマに制作している曲です。高潔智秀で大きな桜の木の下で。電子ステーションではこの曲をバックに余郷100年桜物語としてさまざまな方を取り上げていきます。今日はこの曲を聴きながらお別れです。お届けしたのは高潔智秀と
渡辺美千代でした。
それでは素敵な土曜日、どちらに行かれますか。気をつけて行ってらっしゃい。
Thank you.